聖書を読み出します。マタイによる福音書の28章1節から10節、そして16節から20節まで。マタイによる福音書の28章1節から10節、そして16節から20節までをお読みいたします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアと他のマリアとが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から下ってそこに来て、石を脇へ転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のように輝き、その衣は雪のように真っ白であった。見張りをしていた人たちは恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになった。この見使いは女たちに向かって言った。恐れることはない。あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私にわかっているが、もうここにはおられない。かねて言われた通りによみがえられたのである。さあ、イエスが収められていた場所をご覧なさい。そして急いで行って弟子たちにこう伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられた。見よ、あなた方より先にガリラヤへ行かれる。そこでお会いできるであろう。あなた方にこれだけ言っておく。そこで女たちが恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスは彼らに出会って平安あれと言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。その時イエスは彼らに言われた。恐れることはない。行って兄弟たちにガリラヤに行け。そこで私に会えるであろうと告げなさい。16節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスが彼らに行くように命じられた山に登った。そしてイエスに会って拝した。しかし、疑う者もいた。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。イースターを迎えました。主の復活を心からお祝いしましょう。この28章の聖書箇所から、イエスは彼らに出会って平安あれと言われた、こういった題で御言葉に聞いてまいります。説教題は口語訳を取り上げております。口語訳の28章9節を取り上げているわけですけれども、この平安あれ、元はといえば喜びであるとか喜べを語源とした、挨拶に使われるような言葉です。新改訳、新共同訳ではおはようと訳されています。おはよう。イエス様は彼らに会っておはようと言われたというのは、ちょっとね、しっくり来ないような気もしないでもない。多くの英語訳もグリーティングスとこう訳されているものもある。はっきりとグッドモーニングと訳されているものもあります。女性たちですね、イエス様のご遺体のお世話をしに出かけた女性たち、恐れと不安に満たされていましたから、蘇りのイエス様が直接この女性たちに出会ってくださり、平安あれと言われたら、確かに驚くけれども、安心して平安に満たされたことでしょう。ですから、この口語訳の訳を取り上げました。イエス様の復活、蘇りは、信仰で受け止めることなしに、理性的に理解しようとしても、いつまで経ってもできないままでしょう。これは、イエス様の生涯すべてにおいても同じことが言えると思います。というのは、神であられた方が人となって地に下ってこられた。そんなことあるんだろうかってことですね。霊である方が肉を取ってこられるっていうのはあるんだろうか。いや、そもそも最初からいた人に乗り移ったんではないかとか、急に神様のことがわかるようになったんだ。神がかりなんじゃないかとかですね。こういうふうに受け止めていく。もしくは、そもそもお生まれになった時も、まだ結婚前の男性と交わったことのない一少女から生まれた。そんなことあるんだろうかと。そもそも神様のことを信じられなかったり、もしくはそれが実現するためには、こういった条件が揃えば、 常識的に考えてそれは起こらないけれども、こういうことが起こればあるかもしれない。なんていうんですね。受け止めたりする。理性的になんとか理解しようとします。辻褄を合わせることになりますから。ここに信仰を働かせるわけですよね。ですからイエス様も、別な福音書では信じないものとならないで信じるものとなりなさいとこう言われたわけですよね。安息日が終わったことを確認して、女性たちが墓を見に行ったのは、まあ、ご遺体のお世話をするためでしたよね。傷まないように、するためでした。この女性たちは弟子たちと同じように、蘇りについてイエス様から聞かされていたと思います。実際墓に納めるのも見届けたわけですから、死んでしまった。私たちの主は死んでしまったという現実として受け止めて、動かすことのできない事実となり、わずかな望みをも取り上げられてしまった、そのような状態だったかもしれません。イエス様が語られた言葉っていうのは実際に、現実のものとなるわけですよね。確実に起こります。私たちの内側の状態で、あるかないか、起こるか起こらないか、左右することではありません。今度の試験に合格するかな、そうでないかもしれない。行きたかったコンサートのチケット取れるかな、取れないかもしれない。私はこういうふうに思ってるんだけど、願いが叶えられるかな、やっぱりそうでもないかなっていう、私たちの内側の状態で左右されることとは明らかに違って、イエス様が語られた言葉は実際に確実に起こるわけですね。で、万人たちについて、記されてもいました。万人たちが墓を石で封印した上で、根津の番をしていたのは、今回読まなかったんですけれども、一つ前の章ですね。終わり。27章の63節のあたり、こう言ってるんですね。パリサイ人たちがこういうふうに言ってるんですね。パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていた。長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、3日の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと、弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中から蘇ったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。そこでピラトは彼らに言ったんですね。万人がいるから行って、できる限り番をさせればよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせたと、いうことでした。ひょっとしたら彼らの方がイエス様の言葉を気にして恐れ、心配していたかもしれません。ですけれども、万人たちが根津の番をしている。それが本当に起こって、今回読んだ28章の4節、見張りをしていた人たちは恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになったと。今回10節から15節までは割愛しましたけれども、このうちの何人かは復活の事実を見聞きしながら、女性たちと一緒にその天の御使いのね、光景を見聞きしながら、祭司長たちにそれを報告し、祭司長たちは長老たちと話し合い、弟子たちが盗んだと嘘を言うように、ね、兵卒たちに持ちかけたと。で、この人たちはお金をいただいて偽証した、嘘の証言をしたと。事実をもみ消そうとしたと。でもここに書かれちゃっているというわけですね。私たちが暮らす時代にも、現代にも同じようなことが繰り返されているわけですよね。事実、動かされない事実があるんだけれども、それをなんとか表に出ないように隠してしまうと。けれども、イエス様も言われたように隠されていることで知られずに済むものはないというわけですね。福音書にもしっかりと書かれて、残されているという。弟子たちにおいては、まあ、最初、長老たちが万人たちに嘘を言うようにと仕向けて、この弟子たちがイエス様のご遺体を盗んだということに、でっち上げられてしまいましたけれども、ルカによる福音書の24章では、弟子たち、女性たちからですね、出来事を聞かされた弟子たちのあるものは、その復活を聞かされた者たちは愚かな話のように思われてそれを信じなかったってこう書いてあるんですね。で今回も、マタイによる福音書でも、ガリラヤでイエス様に会って礼拝した時にも中には本当のことだろうかと疑う者もあったということでした。でイエス様はかつて弟子たちに告げられたように蘇らされました。これは本当のことであった。 って、私たちが信仰によってこれを受け止めるとき、受け入れるとき、イエス様の復活に私たちも組み入れられると。イエス様が死から蘇らされたように、私たちもこの肉体はやがて滅びますけれども、永遠の姿、永遠の体、永遠の命をいただく恵みに預からせていただける。これが本当に私たちの望むところですよね。それは喜びであって、喜びであって変わることのない平安を与えてくれるものであります。イエスは彼らに出会って平安あれと言われたという題で、二つのポイントで、御言葉に聞いてまいります。イエスは彼らに出会って平安あれと言われた。まず一つ目、イエスは死人の中から蘇られたんですね。イエスは死人の中から蘇られました。女性たちが墓に出かけたのは、ご遺体が傷まないように、世話をするためでしたけれども、この時、天の御使いと出会って、イエス様が復活なさったことを聞かされたわけですね。御使いたちは何をしたかと。御使いたちが女性たちに出会ったのは、女性たちが向き合うべき事実に向き合わせたわけですよね。女性たちは死なれたイエス様と向き合っていたわけですけれども、御使いは女性たちに蘇らされたイエスに向き合わせたわけですね。向きを変えられた女性たちは、ご遺体の世話ではなくて、新しい働きに用いられることになりました。その新しい働きというのは、弟子たちに復活の事実を伝えるということ、そして伝えるために出かけるものとなるということ。死んだ方のために、ではなくて、蘇った方のために使えるようになったんです。女性たちの内側に大きな変化が起こりました。28章の8節、そこで女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ちたり、弟子たちに知らせるために走っていったと。恐れながらも大喜びで出かけていきました。その途中で復活のイエス様に出会い、平安あれと言葉をいただきました。一旦は、失いかけました。イエス様が死なれてしまった。そして墓に納められてしまった。一旦はこの平安を失いかけましたけれども、再び希望を持って動き始めた時に、復活のイエス様に出会った。もうそのことはですね、彼はもう本当に衝動的に動いています。足を抱いてひれ伏したってこう書いてあるわけですけども、イエスの御足を抱いて拝したと。その姿を想像してみましょう。ね。もう話しませんというね、女性たちの強い気持ちを見ることができると思います。イエス様は、ヨハネによる福音書の14章で、二階座敷でこう語られたわけですね。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なると。世の常識は、人が死んだら蘇るわけがない。ね。もう死んだそこでおしまいよと希望を取り除き、もしくは恐れや疑いを与えますけれども、信仰によってこのイエス様の復活、蘇りに向き合い、そしてそのことを受け入れるならば、恐れや疑念が取り除かれて、喜びや平安に満たされているわけですね。やっぱり信じ続けていてよかったと実感させる、確信させる、そのような出来事なんですね。女性たちはイエス様からも念を押されるように、兄弟たちにガリラヤに行け、そこで私、イエス様に出会えるであろうと告げるように命じられました。イエスは彼らに出会って、平安あれと言われた。二つ目のポイントを味わってまいります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。今度は弟子たちの場面で味わってみます。弟子たちが復活のイエス様に出会った場面は、他の福音書を補いながら読むと、いろいろ見えてくるものがあると思います。まず、ヨハネの福音書では、ペテロともう一人の、主に愛された弟子が走っていって、空の墓を認めたわけですよね。けれども、まだ復活の事実、もしくはそれについて書かれている聖句のことを悟りきれないでいたってこう書いてありますし、幾人かの弟子たちは復活のイエス様に会っているんですけど、そこにトマスがいなかった。トマスは自分がこの指を手に差し入れ、脇に差し入れてみないと信じないとまで言って、 信じないものではなく信じるものになりなさいとか言われたわけですね。ルカにおいては、エマオに向かう弟子たちの話が記されていて、その途中で復活のイエス様が出会われているわけですよね。で、彼らがそのことに気づいてエルサレムに帰ってきて、それを話しているところに現れなさいます。弟子たちのところに現れなさいます。マルコによる福音書では、女性たちから聞いたけれども信じなかったと。で、この出会った田舎に向かって、って言った弟子たちの話も信じなかったと。で、弟子たちが食卓にいるところにいよいよイエス様が現れなさったとこう書いてあるわけなんですね。で、マタイによる福音書によると弟子たちは16節、ガリラヤですね、イエス様から行くように命じられた山に登ったと書いてある。かねてから言われていたようにそこで復活なさったイエス様に実際に会った、で、そして拝した、礼拝した、ひれ伏したとこう書いてある。けれども、その中に疑うものもあったということなんですね。実際にあったのに、疑いながら拝した、ひれ伏したものもいたっていうわけなんですね。ちょっと違和感ありますけれども、そういったものもいたので、イエス様の方から近づいて来られて、18節、私は天においても地においても一切の権威を授けられたってこう言われたんですね。疑う者の頑なな心にイエス様ご自身が近づいて触れてくださって疑う気持ちを取り除いてくださる。かえって信じる者となれるように導いてくださる。思い返せばイエス様はお生まれになった時、東の国の博士たちからユダヤの王として生まれた方と呼ばれましたよね。で、十字架につけられたその罪状にはユダヤ人の王と書かれました。十字架の死に至るまで従順であられたので、蘇らされた時には一切の権威を授けられたと。天においても地においても一切の権威を授けられたので、正真正銘この時、天地の王となられたわけです。で、それゆえに弟子たちが新たに、弟子たちを生み出すように、難しい言葉では大宣教命令と言われますけれども、弟子たちが弟子を生み出すように命じられたわけですよね。弟子による弟子作りをしていくようにと。イエス様が後ろ姿でもって天と天の父なる神様を指し示しておられましたけれども、まさしくそれと同じように、今度は弟子たちが弟子作りをしていくと。19節からの命令ですけど、それゆえにあなた方は言って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよってこう言われたんですね。これらの言葉の中で、動詞の原型、と言いますかね、英語でも動詞の原型が最初に来たら命令形になりますけれども、これらの言葉で命令形になっているのは弟子としなさい、なんですね。弟子としなさい。で、他にも、とかバプテスマを施して教えようとこう書いてあるわけですけども、これらは分詞となります。ですからし続けなさいと受け止めることができます。ということは、イエス様の命令は弟子としなさいなんですけど、それに付随して、全ての国民を弟子とするために生き続けなさいと、生き続けなさい、また、バプテスマを施し続けなさいと、またあなた方に命じておいた一切のことを守るように教え続けなさいと。まあ、こういうふうにね、受け止めることができると思います。20節の後半には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われました。はい。イエスは彼らに出会って平安あれと言われたと。イエス様が与えると言われた平安。天地における一切の権威を授けられたイエス様が、世の終わりまでいつも信じるあなた方、ですから私たちと共にいてくださるという平安を与えてくださった。ですから、命じられた通りに出かけるときも、すべての国民に出会うときも、彼らにバプテスマを授けるときも、このお方が、天地における一切の権威を授けられたお方が共にいてくださる。いてくださるからこそ恐れることはないんだと。弟子たちがかつて聞かされたことを、その弟子たちに守るように教えるときだって、 イエス様と一緒にいることができた時にはまだね、当てはまっただろうけれども、今の時代にはちょっと時代遅れなんじゃないかとかですね。そうではない。おじけづいたり遠慮することはない。教え続けなさい。イエス様は言われたわけです。復活のイエス様がいつまでも共にいてくださるから。安心してそれをしなさい、し続けなさいと言われたわけです。イエス様は蘇られました。それは信じる私たちに平安を与えてくださるためです。心からの感謝と賛美を捧げてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。するとイエスは彼らに出会って平安あれと言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえあなた方は行ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。イエス様、私たちが本来、十字架にかからなければいけないほど、神に背き、的を外して生きており、まるで罪の中を死んだように生きていた、そのようなもののために、身代わりとなって十字架にかかってくださったこと。どこまでも憐れみ深く、父の御心に従順であられて、私たちが見捨てられなければいけないところを、イエス様ご自身が父なる神に見捨てられて、いただけた。見捨てられる経験を味わってくださいました。心より感謝をいたします。私たちは本当にあなたのなされた十字架のあがないの御業の前にひれ伏すより他ありません。どうぞ私たちがこの、信仰でもってこの十字架のあがないの死、そして三日の地のよみがえりを受け止めて、平安をいただき、新たなる知恵をいただいて、イエス様が残されたこの大宣教命令、すべての国民を弟子としていくことができますように、あなたに与えられている賜物、すべて用いていくことができるように助け導いてください。聖霊なる神様、どうぞ私たちと共に歩んでくださいますように、あなたが私たちの行く道を照らし、また、御言葉によって、私たちを正しく導き、あなたご自身の栄光を表してくださいますように、私たちが本当に地の塩、世の光としてイエス様の栄光を表すものでありますように、キリストの生き香りを放つものでありますように、一人でも多くの方々があなたに立ち返り、あなたの子とされ、永遠の命をいただくことができるように、その働きのために私たち一人一人を用いていただきますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねますので、技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。